イザヤ書の55章を開いていただきたいというふうに思います。11節をお読みいたします。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私の ところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思うんですが、7月にパトモスにチームが行きます。その紹介映像がありますので、それをまず見ていただきたいと、こういうふうに思います。
イエスは十字架により勝利を取られた。復活され今も生きておられる方。
ありがとうございました。パトモスはですね、ギリシャにあって、そしてですね、ヨハネが啓示を、黙示録の啓示を受けて、そのヨハネの黙示録を書いたところなんですね。で、私たちはですね、そこのパトモスに、第1回ヨーロッパチームですから、海外選挙の初めから行ってるっていうことになります。で、今のクリスチャンっていうのはですね、黙示録の時代に直面しておりますし、またそこに突入しちゃうだろうと思われますね。また同時に、そこのいろんな混乱と、それからそこにおける、こう、リバイバルの働きもね、かかってるという意味で、黙示録の時代にね、使命を持ってるというふうに思うんですが、まあ我々もそうなのですね。そしてここで祈り込んだり、路上ライブをしたりするということをね、やっております。で、これはですね、どなたでも来ることができる派遣ですので、どうぞ皆さんもいらっしゃっていただきたいと思うんですね。なんか特別な霊的な静けさを感じますし、それから、これは私の個人的な感想ですけれども、世界で一番素晴らしい風が吹いている。ということをね、感じるんですね。そして、去年のチームの時は、トルコ経由で帰ったんですけども、トルコ経由で帰った時に、クレタに巻き込まれたんですね。で、あわや死ぬか生きるかみたいな感じになっちゃったんですね。もちろん空港が紛争の中心になってね、軍が退治しましたから、ただ、撃ち合いにはならなかったのでですね、助かってきたんですね。まあ、それを通してね、まあ、これからは、ちょっととんでもない時代に入ってくるぞということをね、ちょっと感じておりますし、まあ、ただそういうような動きがありますよね。ですから、どうぞ、 重荷を持たれた方はいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、ある方はね、まあお金がないという方もいらっしゃいますね。どうぞ、サラ金に行って借りては来ないでください。御心ならば神様が与えてくださるので、どうぞ祈っていただきたいと、こういうふうに思います。また同時にですね、ある方は、上司と喧嘩してくるっていう人もいると思うんですが、上司と喧嘩しないように。しかし、祈ってください。御心ならば神様がね、開いてくださるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、白馬キャンプが7月に行われるんですが、その白馬キャンプの映像ができてますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。ありがとうございました。白馬キャンプがですね、7月26日でしたっけ、予備キャンプ。25日で、本キャンプが26日から27日、8日まで行われます。どなたでも出席できるキャンプですし、ノンクッションの方もね、たくさん来られますのでね、ぜひ皆さんもいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、私はですね、偶然はないと考えてますので、私はこの白馬で行われる白馬キャンプっていうのに特別な思い入れがあるんですね。それは何かって言いますと、黙示録は白馬による、キリストの勝利ですね。リバイブラから始まって、再臨のキリスト、白馬に乗るキリストで終わるんですね。ですから、白馬と白馬ですよね。そして、今、終末の時代に近づき、それに向かおうとしているときに、この白馬の、このキャンプにおいて、神様は特別な霊の創意かけと、備えと準備をしておられるというふうにね、ちょっと感じます。それとともにですね、まあ、一回800人ぐらい来たことあるんですが、だいたい600人なんですよね。で、そうすると聖書を読んでるとね、なんかこう感じるんですよね。何を感じるのかっていうと、ダビデが、全イスラエルを統一する前、サウルが逃げてる時に、いつも600人でいたんですね。ですから、その方々がポイントとなって、そして、ダビデが大きく発展してったってことをね、思い出すんですね。ですから、もちろん、首脳塾家の人は600人しかいないわけではないんですが、しかし、それが象徴的に語られていると、 勝手に思ってますよね。ですからどうぞそのことをね覚えておいてください。それとともに非常に印象深いのは白馬を土台として賛美隊が立つっていうことをね主が語られたんですね。でまさに賛美の働きがここから大きく動き始めてね。そしてそれが進展してるっていうのはね驚くことです。大川先生がね言っておられましたね。どの教会も主の住家の賛美の働きに羨ましいと思ってるっておっしゃってました。でその基盤がここにあるっていうことをねちょっと感じるんですね。それとともにですね前にも述べましたけれども予言がちょっと働いていて、それは何かというと主の住家ではクリスチャン二世が用いられるってこういう予言なんですね。でんなことあるかと思ったんですね。なぜあるかと思ったのかというと、私が知ってる限りクリスチャン二世って、ね、日本の場合は非常に曖昧なんですよね。信仰がで教会に行かなくなっちゃう人も多いし、そんなことあるかなとこういうふうに思ったんですね。そしたら次々のクリスチャン二世が立ってきてるんですね。ですからちょっと私はね驚いています。まあそれは神様の特別な導きがあるんでしょうけども、一つね多くの方々が言ってるのはこの白馬キャンプってことを言ってるんですね。で白馬に来ることによってねいろんな交わりがあったり楽しいことがあったり、あるいは聖霊の働きの中や特別な働きがあって、その中で一つね神様が特別な技を成しているんではないかということをいろんな方が言ってますし、また私もねそう思うんですね。で特別な恵みがあるということをね覚えて、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにですね、一つちょっと感じ始めたのは、何を感じ始めたのかというと、神様の恵みの素晴らしさですよね。で、永遠の価値における恵みを神様与えてくださっています。私がイエス様を信じることによって罪の許しが与えられ、永遠の命が与えられね、永遠の価値に向かっての歩みを導いてくださるってね、これは素晴らしいなと、こういうふうに思うんですね。ところがね、私はクリスチャンになった時あんまり気にしていなかったことがあるんですね。あそこにちょっと落っこってましたので。それは何かっていうとですね、こういうことをやりたい、ああいうことをやりたい、自分が喜ぶこと。ね。そういうのを大体、皆さんもね、捧げてきてる。神様に従おうと思ってきてると思うんですね。ところがですね、主に従ってみたら、違うんですよね。驚いたのは、こうありたいとかね、こういうところに行けたらどんなに素晴らしいかとかね。そういうことがね、次々と成就してるんですよね。で、私はね、最初、それをちょっとよく理解できなかったんですね。しかしね、こちらに人がいたんですね。分かってきました。それは何かって言いますとね、皆さんすごく神様に愛されてるんですね。で、私はね、すごい神様に愛されてるんですね。で、そうしますとね、逆に考えてみますと、私たちが愛している人に対して、私たちはどうしたいか、ね、ちょっと頭で考えてみてください。そうするとね、思うと思うんですよね。その愛してる人が喜んでいるのが嬉しい。愛してる人が幸せになるのは楽しい。ね。それで喜ぶようなことをね、したいと。思いませんか？ね。それでね、分かってきたんですね。何が分かってきたのかっていうとね、神様はね、私が喜ぶようなことをしてくださる。私はもうそれはね、献身した時に断ち切った、そういうことなんですけど、やってくださるんですよね。そしてね、私の人生を見た時に、もちろん一番大事なのはね、永遠の命であり、そしてね、霊的な事柄ですけれども、そういうことがね、人生にね、溢れ始めたんですね。それはね、皆さんの歩みでもね、同様だと思います。それで私は白馬キャンプに行くたびに、思うんですよ。何を思うのかっていうのは神様の恵み。っていうのは私はですね、この歌が好きだったんですね。すいません、いつも聞かせて。黄昏の灯火は、ほのかに灯りてってね、歌ね、大好き。それでね、もう小学校の時からね、 歌いまくってんの。夏メロだからね、私にとってね。ずっと昔からあった歌ですよね。そしてね、そこはね、白馬とね、穂高を歌った歌なんですね。そしてそこの山小屋の歌なんですよね。ですからね、それを歌いながらね、私はね、白馬に行きたいなーって、そこの山のところの山小屋に立ちたいなーってね、ずーっと思ってた。思ってたんですね。そうしましたら、白馬なんですよ。ね。しかも行った人は、ね、綺麗でしょ？私ね、知ってる限りのね、日本のね、クリスチャンキャンプで一番綺麗。施設もいいでしょ？そしてね、山小屋なんですよ。その時にね、私がね、こうあってほしいなって、しかしね、神様にも委ねて、ね、そういうのは捨てて歩んだことがね、実現してくる、いるんですね。皆さんね、神様が、皆さんが喜ぶようなことね、御心にかなったことですが、それを満たしてくださるということね、どうぞ覚えておいてください。まあ、ついでだから、ちょっと、言っちゃいますけどね、私ね、懐かしいのは大好きなんです。皆さんどうでもいいと思うかもしれませんけどね、私懐かしいのはすごい好きなんです。すごい好きなの。普通の人とは違いますね。普通の人よりも全然好きなんだ。ね。そしたら、神様はね、懐かしいことで満たしてくださるんですよ。もうね、1ヶ月でいろんなことで懐かしいことで満たしてくださって、心をね、和ませてくださる。でね、私ね、主を称えてるんですね。じゃあね、どういう懐かしいことがね、起こってるのかっていうと、ね。もちろん、山小屋の灯火の黄昏の白馬もそうなんですけど新幹線があるでしょ？ね、通ってるね。でね、私の高校ね、新幹線からね、200メートルぐらいのところにあったんです。そしてね、高校3年生の時ね、岡丸さんと一緒に屋上でご飯食べながらね、新幹線いつも見てたんです。その時代はね、新幹線に乗れるかどうかわからない時代だったですね。そしてね、見ながらね、絶対あの新幹線に乗ってやるぞってね、二人で言ってたの。ね。でもね、クリスチャンになってそういうの捨てたんですよね。そしたらね、今私いろんなところで行くのでね、そして東海道新幹線はね、1ヶ月1遍を乗るんです。そうするとね、ここ乗るでしょ？そうするとね、高校が見える。そしてね、高校の屋上が見える。で、あそこでこっち側を見てね、絶対乗るぞって言ってたら、それが見えるんですよ。そしてね、その屋上が取り壊されるところも見てきました。そしてね、新しい建物が建てられるところも見てきたんですね。そしてね、今週の土曜日も行くんですよ。まあ、往復で行きますけどね。そうするとね、懐かしいところを通るんですよね。そしたらね、私この辺に住んでたの。ちょっと新幹線が行きますとね、あの新幹線ってね、元貨物列車の線路だったんですね。で、我々その貨物列車の線路にね、上がって遊んでたんです。もう歩いて行って、どうしたのかっていうとね、線路に耳を当ててね、向こうが来るカタカタカタカタカタカタカタって音を聞いていて、列車が来るようにさーっと降りて見てたん。そこを取っていく。で、その下はね、大根洗い場になっていて、そこでザリガニがいたんですね。そしてスルメを持ってきてね、そのね、ザリガニを取ってた。で、もうちょっと行くとね、右の方に私の小学校がある。ですからね、私ね、毎月、私のね、懐かしいところを見てるんですよ。で、私懐かしいこと大好きなんです、皆さん。ね。そうしましたらね、驚くべきことを神様はしてくださいました。それは、ね、何をしてくださったのかというとですね、私、五反田ってとこで生まれたんです。ね、東京のね、五反田に来たんですね。で、多分ね、この辺に家があったと思いますね。そしたらそこから200メートルのところに、礎の石の事務所ができたんですよ。で、私はね、礎の石の理事ですから、 一線の石の事務所にしょっちゅう行くでしょ。そこね、私の生まれたところから200メートルのところなんだ。そしたらそこからね、100メートルぐらいのところ、御声新聞がですよ。ね、北島さん。そしてね、その御声新聞からね、約100メートルぐらいのところはね、私が最初に住んだところで、から2番目に住んだところなんですね。だから皆さんね、1番目に住んだところ、2番目に住んだところもね、我々の働きの事務所のすぐそばなんです。まあ、彼らがね、私がどこで生まれたかを調べてね、で、一生懸命探したってことはありません。具体的にね。そしたらね、驚くべきことが起こったんですね。何が起こったのかって言いますと、今政界を新宿でやってるんですけど、その当時はね、場所が決まらなくて、五反田とか品川でちょっと回ったことがあるんですね。そしてね、五反田でやった時2回ほどだったと思いますが、行ったところを見てびっくりしたんですね。それはどこなのかというと、私の記憶が間違い なければ、私の家のね、家のところが取り壊されていて、そこに立ったビルのところでやったんだ。だから、その集会の時言ったんですね。多分私の家住んでたとかはその辺。皆さんね、そんなことはありますか？で、神様ね、皆さんを愛してるから、皆さん素晴らしいことで満たしてくださるっていうことをね、どうぞ覚えておいて、いただきたいというふうに思います。そしてね、まあ、白馬キャンプっていうのはね、その一つの大きな象徴みたいなところですね。皆さん素晴らしい体験をしますしね、祝福を受けますので、どうぞいらっしゃってください。で、お金がないという人はね、サラ金にはいかない。ね、祈ってください。で、御心ならば神様は満たしてくださいます。ね。だから上司が許可出ない人はね、上司を蹴飛ばさない。祈ってください。御心ならば上司は変わります。ですね。その中で、ぜひいらっしゃっていただきたいと。こういうふうに思います。それで、献金の、一分動画がありますので、それをちょっと出していただきたいと。こういうふうに思います。
皆さん、こんにちは。今回のテーマは献金です。私たちの教会では、毎回の礼拝の中で献金の時があります。献金は私たちから神様への捧げ物です。強制されてするものではありません。献金は礼拝の表れです。心から喜んで捧げていきましょう。祈りや賛美と同じですね。心から喜んで感謝を持って。子供たちに献金について話すと、僕のお小遣いが減っちゃうじゃんと言っていきます。確かに減ると考えてしまう方は多いようです。でも本当に減るのでしょうか。マラキ書3章8節から10節には10分の1の捧げ物が書かれています。10分の1の捧げ物を怠ることは神のものを盗むことと言われています。モーセの律法では10分の1は神のものであると言っています。あふれるばかりの祝福が注ぐか試してみようとあるように、10分の1を捧げることを通して素晴らしい祝福を私たちは受けていくのです。神様に対して試してはいけませんが、唯一献金捧げ物に関しては試してみようとあります。神様に心から捧げるときに、神様は豊かに実際的な祝福や霊的な祝福を与えてくださいます。私たちが持っているものは全て神様が私たちに与えてくださったものです。神様が与えてくださった中から感謝して心から喜んで捧げていきましょう。神様は豊かに祝福してくださいます。
献金ですけれども、献金は、祈ったり、賛美したりすることと同じような礼拝、神様に対する礼拝の行為です。二つ意味があります。一つは何かっていうと、献金は神様に対する感謝。ですから、どうぞ皆さんね、感謝しつつ、神様に捧げてください。それともう一つはですね、旧約においては律法でした。 で、新約においては信仰です。で、これは何を意味するのかっていうと、律法を行うことを通してね、主を愛する、主を崇めるっていうことを意味します。だからね、心が離れた、律法っていうのは、神様に評価されてませんよね。律法学者がいて、そして私は、こういう律法を守ってます。こういう律法を守ってます。特に、この罪人でないことをありがとうございますって言った時に、罪人が認められましたよね。で、真に、主を求める者が認められてるんですね。ですからこれは何を表すかって、主を崇める。これがポイントとなります。ですから感謝し、主を崇めるってことが重要ですね。そしてですね、献金はね、大きな祝福のもといとなります。これは一つは何かっていうと、霊的な祝福。それとも、もう一つは金銭的な祝福です。実際的な祝福ですね。ですから、献金をすることによってね、まあ、神様に対する感謝を表すんですが、神様が私たちを満たしてくださるということですね。それで、私は福音派の教会に最初行ったんですね。ところがね、その教会がね、献金の教会だったんですね。どうして献金の教会だったのかっていうとね、無理な街道建設をしておりました。それでね、献金なんですね。だから一度献金袋を回って、もう一回回ってくるっていうのはしょっちゅうありました。それからね、時々言われたんですね。約束献金しなさいって。まあ学生だったので、まあ1000円とか書くわけですよね。そうするとね、言われるんですね。祈って書きなさいって。で神様に聞いてって、で聞き従うことその教会認めてたとは思いませんが、その時だけ言われたんですね。でも私が祈るとね、神が何と言ってるかよくはわかりませんでしたが、1万円とかね、2万円とか3万円とか書いちゃうんですね。そうなるとね、アルバイトせざるを得ないんですね。ですからね、アルバイトやってね、みんなね、ブーブー言ってました。ね。ブーブー言いながらね、献金してたんですね。ところがね、それが良かったんですね。福音派の教会でね、周りの教会でたくさんの献身者が出るってことはなかったんですが、そこの教会たくさんの献身者出たんですね。有名な方々も結構出てて、石川浩二先生とか、中川健一先生とか、野口富弘先生とか、岡丸さんとか、塚越さんとか、出たんですよね。そしてね、私もね、伝道者になった時、あの時の献金における霊的な学びと祝福がね、大きかったっていうことを感じます。ですから、献金は霊的な祝福を引き出すと。思ってください。そうしましたら、うちのヨハネ君がね、生まれる時に、主に言われたんですね。何と言われたのかっていうと、家族を連れてパトモスに行きなさい。まあ、これがパトモスの第一チームなんですね。言われたんですね。で、無理だと思いました。ね。それどうして無理だと思ったのかっていうと、私の給料の10倍かかったからです。ね。まあ、来るわけはないと。ね。こもったんですね。そしたら、聖霊が言ったんですね。あなたは祈ってませんねって言われた。で、私祈ってなかったんで。どうして祈ってなかったって絶対来ないと思ったからです。でもね、確かに言われた通りだったので、祈ったんですね。神様、パトモス行く代を与えてくださいって祈ったんですね。で、数日後ぐらいだったと思いますけど、給料日だったんですね。そしたらですね、突然神様言われたんですよね。何と言われたのかというと、あなたの給料の全額を A さんに捧げなさいって。でね、うちはね、自転車操業だから、全部捧げちゃうと、一週間持たない感じなんですね。だから最初はね、もう腹が立ちましたね。神様何考えてるのかと思ったんですね。で、次にね、逃げようと思いました。ね、自分の家はちゃんと捧げてるんだし、このお金を捧げること必要ないって私は思ったんですね。そしたらね、神様がぐーぐーぐーね、よく体験する人いるでしょ？ぐーぐーぐーぐーこう、押してくるんですよ。逃げられなくなってきたんですね。それでね、その時にね、当時の福音派の牧師はね、女はケチだって説教してた。だから、これを利用してやろうと思ったんです。 ですね、女はケチだと、うちの妻はケチだということだと。だから、私の奥さんに、献金しろって言われたって言ったら、何言ってんのあなた、生活はどうするつもりって反対するに違いないと。そうなったらね、神様、私の妻が反対するのでどうしても献金できません、すいませんってね、こう言おうと思った。そしてね、言ったら、神が言われたことには従った方がいいって、と腹が立ちましたよね。生活はどう考えてんのかと思ったんだけど、奥さんの言ってる方が正しいから何とも何にも言えない。それでですね、献金することにしよう。こんなに頭にきた献金ないですよね。もう絶対一週間でうちの家計は破綻する。もう間違いなく。ね。そして破綻したらね、もう猛烈に神さん文句言ってやろうと思ってですね。そしてね、献金したんですね。そしたらね、破綻しなかったんですね。で、どうして破綻しなかったかというと、ヨハネ君が生まれたお祝い金が来たからです。でもね、これは不思議だったんですね。次のベニ君、フーちゃんの時は全然来なかったんです。そしてね、実はね、月末まで全ての家計がね、満たされて、そしてね、いつもより多額が残っていました。それでね、その額の中から4万円税金払った。ちょっと神様に感謝したいと思います。ありがとうございます。満たされちゃったんですね。で、その時言われたんです。何と言われたのかっていうとね、あなたにパトモスに行く代の10分の1を捧げさせた。ね。私の給料の10倍だから。ね。あなたは10分の1を捧げたので、あなたにその10倍を与えようと。で、あなたは今年の夏、家族と共にパトモスに立つ。って言われたんですよね。そしてね、10倍来たんじゃないんですね。15倍来たんです。まあ、どうしてそうなのかっていうと、ちょっと見当がつきます。ね、神様であってもね、そんなことできないと私は思ったからです。でも神様はね、何でもできるってことをお示しになりましたね。そしてね、その5倍で初めてシナイ山に使いなさいだから、シナイ山に行って使えてイスラエルに行ったんですね。で、10倍でパトモスに行ったんですね。そしてね、パトモスで、ヨハネ君の献辞試験しなさいっていうことだったんで、パトモスに行ってね、捧げたんですね。チームとともにね。そしたら、その後の話があるんですね。で、その時、主が言われたんですね。再び、同じメンバーで、パトモスに来ることになります。ですね。そうしましたらね、二十数年後、同じメンバーでパトモスに行ったんですよね。そしてね、パトモスに行って、どうなったのかっていうと、ヨハネ君の献辞式のところに、今度はヨハネ君が一人で行っててね、献身したんですよ、その場所で。私はいい加減な献身だと思ったんですけど、そこから方向が変わってきたので、まあ、かなりポイントだったのかな、と。こういうふうに思います。で、この時にね、献金の祝福。それとともにですね、私はね、財布を持ってないんです。理由はね、財布捨て、なくすときにがっかり来るから。だからもう高校生の時から持ってない。で、その時にどうなってるのかって、ジャジジャイとね、お札があるんですね。でもお札もなくすじゃないかって言うかもしれませんが、お札はいくらなくなったかわかんないから、ショックが少ない。それで、献金の時にですね、どうなるかっていうと、まあ、時々こう、献金が回ってきますよね。で、その時パッとやってね、パッと見たら1万円だったりするんです。しまったと思ってるんですね。こう、やるんですね。パッと見たら5000円だったりする。しまったと思ってね。そしてね、1000円に切り替えるわけですね。で、その時にね、私言われるんですよね。なんて言われるのかっていうと、偶然で何一つ起こらないって。この1万円触って引き上げたことにはね、意味があると。ね。主はこの1万円を捧げようって言ってると。いや、そんなことはないと。ね、葛藤するわけですよ。10分の1はやってんだし、1万円捧げる必要はないってね、葛藤するわけですね。そしてね、格闘するわけですね、主とね。そしてね、いつもね、1000円捧げる。そしたらね、献金した後にまた葛藤が起こるわけですね。そしてね、やっぱり神様はね、強くて、負けちゃうんですよね。そうなるとね、集会の後ね、そーっと行ってね、1万円捧げるんですよね。 先生思うんですね。あの時おとなしく1万捧げておけばね、1万1000円捧げる必要はなかった。あーと思うんですね。ところがね、ある原則に気がつき始めたんですね。私がそういう形でね、献金するときにね、お金が来るんですよ。ね、来なかったことないんです、皆さん。で、献金すると、ね、与えられるって言ってますけど、これ皆さんね、本当のことです。本当のことなんですね。それで、私たちの教会が始まったとき、開拓伝道で1984年にスタートしたんですね。で、このときに、一つは頭に非常に大きな試練があったわけですね。人が来るかどうかわかんない段階でしょ。経済的にもどうなるかわかんない、ね。完全独立の単立で開拓に出たわけだから。そしたら会社の社長さんがね、言ってくださったんですね。それは何かっていうと、経済的に、見通しがつかないでしょうから、会社の利益の10分の1、ね、20万か30万。これをね、毎月捧げますってね、言ったんですよ。私はね、言ったことは確かにやる人間だとも言ったんですよ。ね。来ない。教会に来やしない。ね、お金も来ない。ね、こっちは期待してるじゃないですかね。だからね、電話でもかけたいんですね。献金するってお金どうですかって言ったら、もう、でもね、言えない。言えないのですね。どうせだったらね、じゃあ言わないで欲しかったと思ったんでね。それでね、教会を始めたんですが、教会を始めた時に、二つ試練が起こっちゃったんですね。一つは何かというと、私はフルサポートで行くことになったんですね。まあ、私200万円弱の、預金を持ってましたので、これを少なくとも食い潰した後で、の時点で、独立できればいいと、こういうふうに読んでたわけですね。岡本牧師がアルバイトやってたんですね。そしたらね、アルバイトをストップしろって主に言われたって言われたんですね。そうするとね、私と岡本牧師がね、フルサポート二人になっちゃうわけですね。もう経済的にとてもやっていけないと。それとともにですね、こう言われたんですね。何と言われたのかっていうとね、振興予算を立てなさいって言われたんですね。実際の予算ではないんですね。実際に入るお金ではなくてね。で、振興予算50万円にしなさいって言われて、振興予算立ったら、そのうちの5万円を、他教会に献金しなさい。と思ったんですね。で、実際の、お金は2、30万しか来ないかったと思います。で、絶対破談すると思いました。ただ、私思ったのは、主がそうしなさいって言ってるから、ともかく破綻するまでやって、もう破綻したらね、もうめちゃくちゃに神様文句言ってやろうと思ったんですね。で、そうしましたら、今に至るまで破綻してないのです。捧げられたんですね。守られてるんですね。で、私はね、10分の1献金しろってね、まあ5万円なんですけど、神様に言われたことが大きなポイントではないかと思ってます。そうしましたらね、うちの教会に、長藤っていう人がいるんですね。これで話が終わっちゃった。この後だいぶ話があるんですけどですね。これは枕言葉なんですけど。すごい不信仰なんですよね、彼。私の運転手をしてくださっていたんですけど、私がこういうことが神様なさいますって言うとね、そういうことは起こりませんとかなんか言うんですね。頭いいから。論理的に起こらない理由を言うわけですよね。だから私ね、あだ名つけたんですね。否定ちゃん。そんな可愛いもんじゃないんですけど、否定ちゃんってあだ名つけたんですね。そしてね、海外宣教の事業をやってるときに、私が最初はやってたんですけども、こういうようなパターンを取ったわけですね。例えばアメリカにチームを派遣するときに、導かれてると思う人って手を挙げてもらって名前書いてたんですね。何々さん、何々さん、何々さん。ね、そうするとね、長戸君必ず手を挙げるんですね。ところに絶対来ない。お金がないから。だから選挙に立つね、本末候補みたいな。 だから宝松応募なんですね。だから長徳の名前だけここに書きました。長徳。絶対落ちると。ね。そうするとね、本当に身近がいて、お金が与えられた人だけが参加してきますね。で、彼はね、確実に落ちてた。こちらの読み通りですよね。そしたらね、あるところからね、来るようになったんですよ。驚きましたよね。お金ないはずなのに。そしたらね、彼はね、どうして来るようになったかっていうことをね、言ってくださいました。じゃあ、こういうふうに言ったんですね。例えば、アメリカにチームが行くとすると、まず、それが御心かどうかを神様に聞くと。そしてね、御心ならば、もう受けたと信じて信仰の対応を取ると。こう言っておりましたね。そしてね、例えば、20万円だったら20万円かかりますね。費用がね。その時に、10分の1で試してみろって書いてあるんですね。祝福を与えるかどうか。2万円捧げるそうです。そうするとね、20万円来るんですって。そしてね、この2万円もない時があるんですって。そうするとね、聖書にね、10分の1の10分の1って言葉があるんです。彼はそれを示されたんですね。それでね、2000円を捧げるんですって。そうするとね、2万円来るんですって。そしてね、今度はね、2万円を捧げると、20万円来るんですって。で、私はね、彼の不信仰な状況っていうのはよく見てましたから、神の栄光の現れがね、見事に現れるのを見てね、驚きました。で、神様はね、御言葉の通りに働いてくださいね。御言葉に書いてある通りに祝福を与えてくださったんですね。で、皆さんね、献金っていうのはね、実は大きな祝福なんです。そう書いてある通り。霊的に祝福されるし、実際的に祝福される鍵であると。こういうふうに思っておいてください。それとともにね、神様は、私たちに祝福を与えてくださっています。理由は何かっていうと、私たちが愛されてるからですね。で、私のように愛されてるものはいません。で、皆さんのように愛されてるものはいないのですね。ですから、皆さんのことをね、一番心配してるのはね、お父さんお母さんであるかもしれませんが、神様です。そしてね、神様は皆さんに、ね、幸せを与えようとしてますしね、さらに皆さんが霊的に立て上がるように願っているのですね。で、その時に、いろんな困難とか問題に皆さんが会うと思うんですね。で、ある方は、この問題は解決できないというような、そういうような思いを持っている方もいらっしゃると思うんですね。で、皆さんにはできないでしょう。で、私にもできないでしょう。しかしね、神にできるんです。神にできるんです。で、皆さんね、神から不信仰のように離れてはなりません。ね、神のところに行くならば、特別な助けと恵みがあるんです。そしてね、それはどういう形で表されているかっていうと、皆さんね、御言葉。御言葉のこう約束がありますよね。その約束、あるいは語りかけ。これで表されているんですね。ですから皆さんね、私たちは神様の御言葉を握り、そこにね、希望を持つんです。ね。で、その時に、大きな栄光と技が起こってくるということを覚えておいてください。大学を卒業した時に病気になったんですね。で、かなりひどい病気でしたね。一生にかかる病気、まあ、早死にするか、あるいは生きていてもね、実際に普通の人のように動けない、そういう状況だったんですね。私の弟とおこまるさんがね、私のために祈ったって言ってました。秋元くんは信じていきますが、彼の代わりに頑張ります。これはおこまるさんかな。まあ、それは鳥なしの祈りとは言えないと思うんですね。そしてね、うちの母親はね、心配しました。もうちゃんと生きていけないと。それでね、こういう案を出してきたんですね。うちの母親は小金持ちだから。タバコ屋やりなさい、お金出してやると。ね。クリスチャンにタバコ屋なんてよく言ったなと思いますけどね。で、その当時のタバコ屋はね、おじいちゃんとおばあちゃんが座っててね、こうやって居眠りしてるんですね。そしてね、誰かタバコを買いに行くとね、こうやって開けて、はい、タバコ一個ってね、これくれるんですね。つまりね、体力を使わなくてよかったからですね。しかしね、 私はそうは思ってませんでした。ね。暇なのは今だけって主が言われたんですね。要するにあなたはね、非常に忙しくなると。私は言われてました。そしてね、私は言われてたんですね。数限りなく飛行機に乗るようになると。ね。神のことはですね。私ね、それを信じてたんです。握ってたんです。それで皆さんね、神の言葉は真実な希望です。皆さんの人生を変えます。で、皆さんを助けます。皆さんに最善を導きます。で、私はね、その結果をね、たくさん見ました。ね、賛美チームが出て賛美を歌ってましたけど、ね、賛美チームがいっぱい出てきて CD も出てくるっていうふうに神様が言われて10年ぐらい何も起こらないの。でも皆さんね、神の言葉は真実でした。時が来た時にね、技が起こったんです。ね、作詞作曲でも何年経っても出来上がっちゃなかった。ところが時が来た時に、神の働きが起こったのです。神様は言葉を通して私たちに祝福を与えていますので、言葉。そこに大きなポイントがあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お人よ人のうちに豊かに働き、サインご横と宮沢を荒らしてください。守護神の豊かな御働きがなされてきますようにお願いいたします。何かしたいなと思っていろんなことを考えている方がいらっしゃるんですが、ポイントは神の導きであり、神の助けです。それへ神の言葉を求めて、そして行くように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を荒らしてください。何かこう方向を失敗しちゃったかなと思っている方がいらっしゃいます。一つ一つのことを感謝し、その上でどうしたらいいかということを主に聞くように、主に従うときに成功も失敗もすべて益となるとともに、最善な主の計画が開かれます。天の様はどうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を荒らしてください。何か神様から言葉をいただいたんですが、それを忘れちゃった方がいらっしゃいます。これを思い起こすように祈る。そして言葉にしっかりと立つように神様が語っておられます。癒しのためにお祈りしたいと思いますので、どうぞ、悔い改めのお祈りしてください。それでは癒しのためにお祈りしてください。天の様、お人よ人の体と精神に触れ癒しを行い解放になってください。イエスキリストの宮で病の力を打ち砕く。イエスキリストの宮で目指、お人よ人の体と精神から病の霊を裁。イエスキリストの宮へと押し通しとの稼働を接します。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。イエスキリストの宮へと押し通しとの稼働を接しに癒しを宣言する。ちょっと、口内炎の方がいらっしゃいました。これが癒されました。頭痛の方がいらっしゃいました。これが癒されました。また、立ちぐらみする方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエスキリストの宮によって押し通しとの稼働を精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。それではお立ちください。God is working for my good を歌います。God's working for my good, for my good, for my good.God's working for my good, yes he did it. God's working for my good, for my good, for my good. God's working for my good, yes he did it. God's working for my good, for my good.For my good, God's working for my good, yes he did it. 仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。それではこれで、正解を終わります。どうもありがとうございました。